はい、と題して赤谷牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
前に出ております、お帰りなさい。礼拝にようこそ。新しい方は心から歓迎をいたします。ではどうぞ。次よ、私たち40日の旅を続けてきて、何を学んできたでしょうか。8週間私たちの教会で、この40日間でリク・ウォーレン先生の人生の目的を一緒に読み上げるということをの経験してきました。で、人生を無駄にしないために私たちは40日かけて一緒に5つの目的を読んで、スモールグループで正直に分かち合って、礼拝にも出て、自分の人生について取り組んできましたけども、その結果たくさんの方が感想を届けてくださいました。人生を変える出来事だったという方々がたくさんおられます。一人一人素晴らしいストーリーを持っていらっしゃると思いますが、今日はそのいくつかをご紹介しながら、これから私たちはどこへ向かっていくのかということを見ていきたいと思います。今まで私たちはですね、感想の中にこうありました。神様が私たちに与えてくださっている人生の目的について漠然とした思いしかなかったけれども、40日の旅を通して 私たちがいる意味について具体的に分かったような気がした。これはクリスチャンでない方の感想です。もう一人、たくさんのことを学ぶことができました。この本は私の一生の宝物になり、そして何度も読み返す本になりました。読むところを決めず、その日パッと開いたページも大切な気がします。ありがとうございました。本当にクリスチャンでない方も感動していらっしゃいます。今日の聖書の箇所どうぞ。前、あなたが主との経験から主について学んできたこと、今日思い出しなさい。リク・ウォーレン先生が用いている訳の今日思い出しなさい、この言葉は一緒にお読みしました。今長老が読んでくださった11章の2節では、今日知りなさいと訳されています。実はモーセのこのイスラエルの民を導いたエジプトから約束の地への旅は40年間でした。40日ではなく40年。この40という字が、まあ、私たちの40日の旅にも影響を与えているわけですけども、一節を見てください。あなたはあなたの神主を愛し、神様との関係は人格的関係だというんですね。心と心の触れ合い。ですからこれは礼拝にあたるわけです。神様を愛し、神様を喜ぶこと、そしていつも主の戒めと掟と定めと命令と守る、これは弟子となるということでありますね。成長していくということです。40日の旅、5つの目的と重なってきます。でここはですね、2節にあるように、この子供たちにではないとわざわざ書いてあります。これは親たち、大人に対してです。というのは子供たちは経験してないんです。エジプト時代、エジプトを脱出して紅海を渡るとき、渡った後どんな失敗をして神の裁きを受けたか経験してないんです。で経験してきたあなた方、経験も目撃もしているあなた方が思い出すようにと、こう言ってるんですね。で子供たちをしっかりそのことを子供たちにも伝えていきなさいということです。だから今日思い出しなさい。私たちは40日の旅を終えて、一括り終わって思い出していかなければいけないなと思います。パウロは自分の人生の締めくくりにあたる聖書の箇所でこう書いています。どうぞ。第二テモテ4章13節に、用意式の書物を持ってきなさい。もうローマの獄中で晩年で、もうおそらく死が近いだろうと思う時に勉強家でした。用意式の書物、長く 書ける書物をしっかり書けるものを持ってきてほしい。これはですね、ポール・ヒーバートというトリニティ神学校の有名なドクターによると、これはもうパウロの今までの思想や経験や信仰がびっしり書き込まれていくだろうとこう言ってるんです。私実はこういうものをいただきました。この前も見て皆さん感動を受けたと思います。デイブ・ホールデン先生が前の前のセミナーの時に、先生プレゼントですと言って、詩編の23編、詩は我が牧者というの英文で書いてある、これを日記帳を書いてくれました。金縁です。裏と表は木なんです。でこれに私が5月に学園の東京キリスト教学園の責任を降りるということをご存知で、先生大事なことを8年も扱われて、きっと書きたいことが終わりでしょうと、それを直筆で書いてくださいと言ってくださったんですね。本当に大事にして、何が書けるかなと思いながら、ゆっくり書こうと思っています。パウロが養子の書物を持ってきてほしいということは本当にそうだなと思います。今日記が売れてるんですね。分厚い手帳が売れてるというのはやっぱり良い記録をしたいということだと思います。さて私たちは神様について何を学んだでしょうか。5つの目的どうぞ見てみましょう。一つは次です。神様についてでした。神様について、そこではこうありました。どうぞ。人生はあなたが中心ではありません。そうなんです。このことをヘブル人への手紙はこう言っています。すべてのものをお作りになったのは神です。そしてすべてのものは神の栄光のためにあるのです。神は多くの子供たちにその栄光を分かち合わせたいと思っています。すべては神様です。神様のために私たちは作られました。そのことを理解するまで私たちは人生の意味を本当の意味で理解できないということを学んだんです。そのことを新約聖書で使徒パウロはこう言っています。コロサイ1章16節、すべてのものが神から出発し、神の中にその目的を見出す。人生について最も基本的な真理は、私たちが神様と共に永遠に生きるために作られており、神様のために作られているということです。決してその逆ではありません。私たちのために神様がいらっしゃるのではないんです。私たちの優先順位やこれから将来計画も大きく変わっていくんです。この人生が私についてでもあなたについてでもなく、神様について、そこに中心があるということが分かると、本当の大きな収穫があります。それだけで人生に光明がさしていきます。こんな感想を書いてくださった方があります。この40日の旅は長いようで短いものでした。ですがこの40日の旅で学んだことがたくさんありました。自分がイエス様をどれだけ信じているのか、自分の目的はどんなことなのか考えさせられました。だから僕はこれからこの40日の旅で学んだことを生かし、イエス様のために生きていきたいです。高校生の男の子です。本当に素晴らしいですね。神様について私たちが学んだこと、それは一番目は人生は自分が中心ではないということでした。ではその次です。神は今でも生きて働いておられ、奇跡を行われるということです。40日間にもいろんなことがそれぞれにあったと思います。世界中で神様は毎日不思議なことを行われます。こんなことがありました。実は教会 の, 森本よし子姉妹、 お名前がして、もうよろしいかと思うんですが、実はご主人と一緒に、ずっと40日の旅をご自宅で読み進んでこられたんです。一日たりとも欠かすことなく主人と二人で40日の旅を終了できましたと感想文を寄こされました。で、最後の時に先生一緒に我が家に来ていただけません、来てこれを仕上げをしていただけませんかということで、お邪魔いたしました。そうすると終わりの頃に主人が昨日聖書を読み続けたいと言ったんです。そういうお話から3人でお話をしていて、いつの旅の中で学んだこと、神様について、救い主について、話をしておりまして、そしたらですね、イエス様を信じていらっしゃるようなので信じられますかと聞いたら、はい信じますと一緒にお祈りしました。奥さんが、主人が洗礼を受けたいんですって、そうですかと、はいって、実はベテルの塔に奥さんと一緒に入りたいんだけどもって言われて、それはご家族ですから入りますよと申し上げた。でもお骨だけではねと申し上げた。体だけじゃなくて魂も天国に行ければいいですねと申し上げたら、はい、じゃあイエス様は信じましょうねという話になったんですが、実は今言ったのことで、これがちょうど40日の旅の40日目のことだったんです。私は本当にびっくりしました。さて次のことです。御言葉を味わいましょう。詩編77編、あなたは奇跡と不思議を行われる神で、今でも驚くべき力を発揮なさいます。本当にそうですね。きっと皆さんもいろんな経験があったと思います。では次を見てください。今は、私たちはこれまで神についてを見てきました。神について思い出したんです。今度は人生についてです。ではどうぞ。人生について学んだこと、人生は永遠に対する準備期間だということだったんですね。私たちの人生は永遠への備えをする期間です。どうぞ御言葉を。伝道者の書に、神は人の心に永遠を植え込まれた、いい訳ですね。永遠を思う思いを与えたというよりも永遠そのものを植え込んだというんです。永遠、どうして永遠を憧れるのか、どうして死後のことに思いを馳せるのか、神様が植え込んでおられるんです。死んだら終わりではない。実は聖書を紹介する永遠の道という私の30年以上前に書いたあの永遠の道という本の題はこの聖書の箇所から取りました。一緒に読んできました人生を導く5つの目的という本は、これからの私たちの人生で神様が望んでおられるものを探り、私たちが待ち望んでいる永遠に備えさせるためにとても助けとなるものでした。こんな感想がありました。この本に取り組むのは何回目かになりますが、人生のさまざまな状況、時代を超えて大変有意義な学びができることを改めて実感しました。私が人類史上たった一人の存在で、かけがえのないもので、神様が作ってくださった体も心も慈しんでくださっているなら、生まれてきて息が止まるまでのこの地上のでの生涯、そして御国での永遠の時へと向かっていけます。新しい取り組みに挑戦したことで、また新しい自分と出会いました。佐野先生が、皆さんが感想文週末に出してくださったものをまとめて一覧用にして私にくださってます。まだお書きになってないグループや方がいらっしゃったら、ぜひ早く出してください。佐野先生は一つのものにまとめてくださっています。実名を書いてくださっている方が多いんですが、ここでは申し上げておりません。では今人生について学んでいます。次どうぞ。人生は5つの目的のために私たちが作られていることを示しています。 箴言の16章にこうあります。主はすべてのものをご自分の目的のために作られた。ご自分の神様の目的のために、それは聖書によれば5つあるということを見てきました。見てみましょう。1番目はどうぞ。私は神の喜びのために作られました。一緒に読んでみましょうか。はい、どうぞ。私は神の喜びのために作られました。これを聖書では礼拝と言います。2番目どうぞ。私は神の家族になるために作られました。これを聖書では交わりと言います。3番目、はい、私はキリストのようになるために作られました。これを聖書では成長、あるいは弟子となると言います。4つ目です。どうぞ。私は神に仕えるために作られました。これを聖書ではミニストリーと言います。では5番目、はい、私は使命のために作られました。これを聖書では宣教、また伝道と言います。これが人生の5つの目的でした。その目的を達成するために神様は私たちをこの地上に置いておられるんですね。それを私たちは一人一人人生を通して達成していくわけです。では今神について、人生について見てきました。では3つ目のことです。人格的成長についてです。私たちは霊的な成長、人格的成長をしていくように願われています。御言葉をちょっと出して、そのまず1番目はね、決心することが必要なんです。私中学校時代にスモールグループのことを話しました。2つの小学校が合同して小陽中学校とになったんです。そこに曽根小学校の優等生がいまして、木村君と言います。で、私に声かけました。赤井君、君と友達になりたいと。私嬉しくなりました。しばらく付き合って木村君は私に言いました。赤井君、遠くから見てたら君は素晴らしいけど、一緒に付き合ったら大したことないねと言いました。もうショックでした。もうぐさっと傷ついて、そうだなと思いました。で、私の一生の課題は、大したことない私が本当に心を磨くことなんだなと思ったんです。成長したいと思いました。傷ついたけど、私は本当に人間として成長したいと心から願って決心したんです。ただ続きがありました。それを本当に求めていったんです。でも私は行き詰まりました。挫折しました。諦めました。私の時に教会に行って、本当にその癒しと慰めと望みをいただいたんです。それがイエス様の救いでした。さて、決心する、成長したいと今でも思っています。もっともっと願っています。諦めていません。なぜならイエス様が一緒にいて、イエス様がそれを完成してくださるからです。それは2番目どうぞ。人格的成長の二つ目は何でしょうか。交わりを通してなんです。一人ではできません。一人では成長できません。ある方の感想です。人が一人でいるのは良くない。語り合う中でいろんなことが整理され、発見があり、確信につながり、励まされました。神様のご計画の中にある交わり、たくさんの恵みを味わっています。もう一人の感想は、この本を通してたくさん励まされ、勇気をもらいました。みんなと一緒に楽しい時間でした。ありがとうございます。これからの人生を楽しみにしています。イエス様の愛に感謝します。このことを箴言27章はこう言いました。どうぞ。鉄は鉄によって研がれ、人はその友によって研がれる。ね。ある方の、これもクリスチャンではありません。とてもさらっと、佐野先生はさらっと書いてくださいという感想文でしたね。とてもさらっと5分内に感想を書けず、1時間くらい悩みました。 読むたびに今まで過ごしてきた日々が自己中心的なものだったのかを思い知らされました。本文中にあった今までの考え方を捨てて、自動操縦装置を取り替えて、私たちが流されてしまわないように聞いたことをしっかり自分のものにしておくことが非常に大切です。これらとても心に留まりました。これからの人生の取り組み方、乗り越え方を教えていただきました。この本と出会い、スモールグループに参加するという機会を与えてくださったことに感謝します。メール配信は転送やいつでも読み返すことができ、とても良かったです。永久保存させていただきます。ありがとうございましたね。素晴らしいですね。ではスモールグループの交わりがとても良かったということです。次どうぞ。フィリピンの手紙。あなた方が学び受け聞いてきたことを知り続けなさい。そうすれば平和の神はあなた方と共にいてくださいます。もう一箇所、ヘブル人への手紙です。他のクリスチャンと一緒に集まることをやめるべきではありません。かえってますます互いに励まし合わなければなりません。どうしてでしょうか。私たちは交わりを通して成長するからです。だからどこまでこれまで続けていたグループをこれからもぜひ続けられることをお勧めします。新しいグループを始められてもいいと思うし、前のグループで続けてもいいと思います。一旦終わって約束通り終わりますが、もう一度申し込みたい方は申し込みがありますから、どうぞ9月から仕切り直しということです。では最後のポイントです。人格的成長に続いてこれからどこへ行くの。どうぞ次を見てみましょう。この御言葉です。これまで学んできたことを実際の生活においてやってみる、やってみる、実際にやらないと身につかないというんですね。で、御言葉はこうあります。ヨハネの13章に、これらのことが分かっているのですから、それを行うならあなた方は祝福されます。いいですか。行いによって救われるんではありません。信仰によって救われるんですが、信仰によって救われた人は知ったことを聞いたことをやってみるということです。それで身につくんです。フィリピの3章。さあ私たちは正しい方向に向いているのですから、方向はいいんです、このまま進んでいきましょうという励ましがあります。ある方の感想です。40日続けられるかどうか自信がありませんでしたが、最優先に頑張ることができたので嬉しいです。御言葉の暗唱にも取り組めました。週に一度の分かち合いでは、日頃あまり話す機会のなかった人とさまざまな話ができてよかったです。お互いに知り合うということは支え合っていくための第一歩だと感じました。これを機会に良い習慣を継続していきたいと思いました。続けたいというんですね。ではどうぞ最後の、どこに行くのか。それは二つ目、手渡すんです。持つだけではない、自分だけ持たない。持ったものを人に渡すことによって、初めて持っているものが自分のものになるんです。私たちは貯水池ではなくて水路のようなものだ、こういうんです。私たちはストローになって他の人を祝福を届ける、それが神様の願いです。ある感想、40日の旅無事到着。自己中心を神の御言葉中心にしていきたい。これからしていきたいこと、御言葉を覚えること、御言葉を他の人の必要に適応していくこと、自分の役割を確認し行うこと、家族や親族に福音を伝えること、5つの目的を確認しながら生活すること。ではローマ書一緒に読んでみましょう。どうぞ。あなた方一人一人についてイエス・キリストにより私の神に感謝します。なぜならあなた方の信仰の知らせが全世界に広がっているからです。はい、では私たちの教会の82年の歴史、これからの霊的遺産の中に何を神様は積み上げてくださるんでしょうか。どうぞ。 今日発表がありました。新しい多目的500人ホール、あるいはまた続いて第二教育館ができていくならば、それらは福音による楽しい交わりとトレーニングセンターになるでしょう。私は街道建設委員会と相談して、あるいは提唱して、この建物をどう読むのか、愛称を皆さんから募ればいいと思っています。もうお考えください。では最後です。どうぞ。私は、あなたは何を応答するでしょうか。どうぞ一緒に読みましょう。目的声明文どうぞ。私たちの教会の目的は、失われた人々を探し出し、神の家族の交わりに迎え入れ、キリストに似た者として共に成熟し、教会に仕える奉仕と、この世における宣教のために使わされ、神に栄光を期することです。これが5つの交わり、弟子、ミニストリー、伝道、礼拝という目的を備えた声明文ですね。私たちの応答としたいと思います。お祈りしましょう。神様、40日の旅を無事終えて、一人一人が励まされ、慰められ、新しい課題を与えられて感謝します。どうぞ、お一人お一人を祝し、導いてください。皆によってお祈りします。アーメン。